宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード101。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。いやコロナウイルスによる世界中の状況が本当に恐ろしいことになっていますね。当初アジアから広まったウイルスも、今や私の住むアメリカ、そしてイタリアやスペインなど欧米がより深刻な感染人数、そして死亡者数ですよね。初めの方ではクルーズ船関連がね、大きく取り上げられていた日本も比較的落ち着いていたと思っていましたが、都内をはじめ全国で感染が広まってきていて、現在2020年3月最終週の週末なんですけど、都内では不要不急の外出はしないようにという外出自粛要請が出されたりとか、その周囲の県でもね、都内へ行かないようにという要請が出されたり、なんとか日本も食い止めようという状況ですね。ここまでになるとは誰も予想していなかったですよね。はい、という状況下でですね、現在私はアメリカのカリフォルニア州に住んでいますが、いわゆる外出禁止令が発令されてから2週間となりました。この2週間の生活について、そして感じたコロナ感染とは違う意味での危機感、そして今後に向けて今日はいろいろお話ししていこうと思います。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、ということで、このコロナのパンデミックにより外出が禁止制限されて家にいる時間がとても増えたわけなんですけれども、最初は突然訪れたこのゆとりあるおうち時間にね、ワクワクしてました。そう、私日々なんでかわからないんですけど、常にバタバタしているタイプで、なんだか常にやることやどこか出かける予定に追われているんですよね。だから本当、少し前にこのポッドキャストで話したばかりだったんですけど、やることがあるって幸せなことだけど、あ、これもやりたい、あれもやりたい、時間があったらこれをしよう、あれをしようってことがどんどん溜まっていって、消化不良のような状況だったんですよね。だからこのコロナというね、理由自体はとても心配なことで深刻ですけど、それによって半ば強制的にいる家にいることになって、逆に時間ができて、わあ何やろう、ずっとやりたいと思ってたことに手をつけられるって思ってました。一旦立ち止まる良い機会だったというかね。言っても私が日々忙しい、バタバタって表現しているのなんて普通の人から見たら全然忙しくなくて、なんか自分で自分をバタバタさせている感が否めないんですが、でもこのおうち時間、理由はどうであれ家で結構な時間を過ごすことになったから、有意義に過ごそう、楽しくいろいろやろうって思ってたんです。ちょっとこの状況下でね、こんな発言不謹慎ですけど、ワクワクというか、初めはなんです。いろいろお話ししたいのですが、まずはね、私が住んでいる地域の状況を少し話しておこうと思うんですけど、2週間前からまず学校がクローズとなりました。私自身は子供がいないのでそれほど大きな影響はないのですが、お子さんがいて、特に共働きのお家は大変ですよね。最初は単純に休校だったけど、すぐにほとんどの学校がオンライン授業に切り替わりました。アメリカでは現在の自宅待機の期間、小学校もパソコンを使ってオンラインで授業をやっているところがたくさんあります。で、公立の学校でも、地域によっていろいろ差があるのですが、パソコンを生徒に貸し出したり、あとは普段から授業で使うように iPad を1人1台配布しているという学校もあります。時代ですよね日本の学校も今はそうなってるのかな。 まあ、でも学校側が端末を用意してくれるっていうのは全ての学校に当てはまらず、まあ、となるとね、自宅のパソコンやタブレットなどを使うことになるわけで、となるとね、全部の家がパソコンやタブレットを持っているわけではないというのが困るところですよね。 Wi-Fi だってない家の子とかもいるでしょうし、まあ、そういう場合はその普段はね、学校の図書室、コンピューター室、もしくは町の図書館とかでインターネットを利用したいときは利用しているみたいなんですけど、通常のときは今はそういった公共の場所がすべてクローズしてしまっているのでどうしようもないですよね。ちなみに大学も同じで、私はコミュニティカレッジで週1ですが ESL の英語のクラスを取っているのですが、カレッジももちろんクローズとなり、同様にオンラインクラスとなりました。まあ、でもね、参加率が悪いですね。パソコンや回線の有無も問題でしょうけど、まあ、それが用意できたとしても子供がいる家だと子供の面倒を見たりとか、あとは子供がオンラインの授業でパソコンやタブレットを使っていたり、まあ、その授業を受けている子供の様子を、まあ、見ていたりで、どうしてもお母さん自身の英語のクラスは優先順位は低いんだろうなと思います。まあ、特に私が受けているクラスは単位とかが関係ないクラスなので、まあそりゃ受けないよねと思います。子供優先だわってなっちゃいますよね。で、学校がクローズになったということで、中学校で教師をしているうちの旦那さんも今は家にいます。まあ、簡易的なね、オフィススペースを家の中にセットアップして、でビデオ会議をしたりしています。旦那さんの学校はオンライン授業はまだスタートしていないのですが、まあ、それがスタートしたらね、いろいろ大変になるだろうなと思いますね。あとは保護者の方たちとのミーティングとかもオンラインでやる話が出ているみたいで、まあ、それもね、様々な問題がありそうで、まあ、いくら IT 時代とはいえ、まあ、急にこういう状況になったらやっぱり大変ですよね。はい、で学校以外でも多くの場所がもうすでに閉まっています。まあ、さっきも言った図書館などの市が運営しているような施設とかもですし、あとは美術館、博物館系はもちろん、まあ、そういった生活に必須ではないプラスアルファ的なところはほとんど閉まっています。で、海辺の観光地でもあるこのエリアはもうガラーンですね。大打撃だと思います。レストランもテイクアウトしかやっていなくて、中で食べることはできません。だから、まあ、それではやっていけないレストランもたくさんあって、クローズしているところもたくさんあります。あとスタバとかも中で座って飲むことはできず、テイクアウトやドライブスルーのみです。で、生活に必要な食料品などの買い物、あとは病院に行く、そして、まあ、仕事でどうしても外に出なければならない人以外は基本的に外出禁止です。他人とはね、6フィートってだいたい2メートルぐらいですね、6フィート以内に近寄ることは NG です。まあ、同じ家に住んでいる家族のみ OK で、それ以外の人は親友でも親戚でも基本的には NG です。なかなかですよね、これね。食料品のスーパーやドラッグストアは普通に営業しています。そしてもう、まあ、全世界で同じでしょうけど、トイレットペーパーがね、やっぱりありません。あとアルコール除菌系もないですね。で、まあ、あと食料品も品薄が目立ちます。日にもよりますが、このこう外出制限が始まって初めの数日はね、もうスーパーの棚がすっからかんで、大丈夫だろう、落ち着いてちょっとって思っていても、やっぱりすっからかんな状態を見てしまうと、ちょっと多めに買っといた方がいいかななんてね、どうしても心配しちゃいましたね。まあ、野菜などは普通にあって、まあ、今では一般的なものは問題ないレベルまで戻りつつあります。まあ、ただね、パスタがいつ見ても品切れが多いですね。アメリカ人の家での料理って言ったらね、パスタが浮かびますからね、やっぱりみんなパスタ作るんだって今回改めて思いました。まあ、我が家もパスタよく食べるので、パスタ切れちゃうとちょっと嫌ですね。まあ、私たちはお米も食べますし、まあ、普通レベルでいろいろ料理をする家庭であれば、 今の状況は問題ないと思います。まあ、お米はコリアンスーパーで普段買っていますが、まあ、全体数はお店に出ている全体数はいつもよりも少ないですが、まあ、普通に店頭で買えます、売ってました。お米がないとか言って困ることはないです。で、あとは冷凍食品がね、いつもないですね。あまり普段冷凍食品買いませんが、アメリカンドッグみたいなやつとかね、ピザとかラザニア的なやつとか、まあ、いろいろ売ってるんですけど、それらの棚がガラガラですね。まあ、みんなね、これを機に料理に目覚めればいいと思うんですけどね。はい。で、あとはね、少し前、1週間ぐらい前から、普段私が行くスーパーで一度に入店できる人数の規制が始まりました。30組までしか入れないようにしているらしくて、まあ、いつもは自動ドアの入り口も店員さんが手動で開け閉めしていました。で、あとレジに並ぶところにも6フィート区切りの目印のテープが貼ってあったりして、まあ、みんなこう近づかないように注意していますね。で、外出といえば、まあ、散歩とかジョギングとかは OK です。で、もちろん友達と一緒に歩くっていうのも、まあ、6フィート以内に近寄っちゃうので NG なんですけど、でも同じ家に住んでいる家族とは OK です。あ、でもね、この前一見別々に散歩しているように見えるけど、ずっと同じペースで歩いている、なんか妙にこう距離を、もう妙な距離感を保っている女性2人を見かけました。おそらくね、普段からウォーキングを一緒にしているんでしょうね。こう毎朝何時に散歩をするっていう人たち結構いますからね。まあ、そういう人たちはね、その6フィート以上のなんかこう微妙な間隔を空けてね、大声で話しながら歩いているようです。まあ、そういった環境の中での私の生活はというと、まあ、当たり前ですがほとんど家にいます。たまに食料品の買い物をするぐらいですね。週2回くらい午前中の早い時間にスポーツジムのヨガクラスに行ったり、まあ、週末や時間のある平日の夜は同じスポーツジムのズンバクラスに行ったりするのが今までの習慣となっていましたが、まあ、もちろんスポーツジムは閉鎖中です。で、英語のクラスは、まあ、さっきも話しましたがオンラインクラスとなり、あとスペイン語のクラスはもう休みとなってオンラインすらないです。で、タップダンスの練習も、ね、定期的にしていましたが、もちろんそれもなくなり、完全に引きこもりですね。でね、よくインスタやツイッターとかに書き込んでいるんですが、まずですね、問題点として明らかに太った、はい、体感的にも数値的にももうオーブビアスですね。いや、だって明らかに運動量減ってるのに食事量は激増ですもの。それは太るわ。第一に夫婦揃って家にいるので、お昼もそして夜も結構しっかり食べちゃうんですよね。一人だとランチは適当のものだったりとか、あとはいつもだと夜ズンバに行ったりするときは、まあ、帰ってきてからビールと何かおつまみ的なもので終えるとかなんですけど、もう今は毎日毎食がっつりですね。やばい、やばいよ。そして、まあ、さらに拍車をかけているのが食材の量なんです。そう、皮肉にもね、いつもよりも多めに買っとこうかな、ストックで買っといた方がいいかなみたいな感じで、普段よりも食べ物がね、家に大量にあるんですよ、我が家。本末転倒。で、まあ、いつもよりも運動もしていなければ何か特別なことを外界でしたわけでもないのに、ビールとかね、ワインとか飲んじゃうんですよ。まあ、酒飲みの私としてはね、別にこの飲酒部分はそんなに気にしていないんですけど、やっぱり食事量が増えているので、そこに飲酒も多いとくれば、そりゃ体重増えますよね。まあ、あと家にいるとどうしても間食が増えちゃって、完全に自分の意思が弱いんですがね、問題ですね、これは。ちょっとこの体重増加がね、このコロナウイルスによる外出自粛の思わぬサイドエフェクト、副作用というか落とし穴だと実感中です。はい、 まあ、ちょっと長くなってきたので一旦区切ります。引き続きお話ししていきます。はい、でですね、一番こりゃやばいぞ、どうにかしなきゃっていうのが、毎日家にいて、今まではいつも会ってた友達とか知り合いとかにも全然会わずという生活で、あの2週間にして本当になんかテンションが下がっちゃって、怠け者というかね、活力ゼロっていう感じなんですよ。ちょっとこれがやばいなって自分で思ってて、最初は家の中の掃除とか整理整頓が滞っていたクローゼットの中に手をつけようとかね、あのキッチンの物の配置の改善とか、手芸系とかクラフト系とかで作りたいものを作るとかね、いろいろあれをやろうこれをやろうって考えていたんですが、考えるだけでなんか疲れてきちゃって、まあ、結局カウチで我が家の猫たちと一緒にダラダラしちゃって、全然何もできてないんですよ。唯一やったこととしては、あのこの外出制限初めの方にやったことなんですけど、スーツケースのチャックの部分が壊れているのがあって1個、それを縫って補修をしたことやばい、そのぐらいかも。本当に毎日ね、何してるんだろう私。いや、ダラダラしているだけなんですが、あのやらなければいけないこともそれなりにあるんですよね。でもなんかそれもだるいと思いながら、まあ、どうにかこなすという状態で、なんかね、この悪い気が充満している感じですね。ドヨーンって、こうレスプロダクティブっていうのかしら、もうテキパキ動けないというか、動き気にならないというか、普段効率とか考えるのすごく好きなんですが、正反対でね、もう一つ一つの動きが遅くて、何をやるにも時間がかかります。でそしてね、大した成果が上がらないっていう、いや本当良くない。そしてアンモチベイティッド、そう、モチベーションを全然保つことができなくて、いやこれはね良くないです。うん、良くない。で英語の授業もオンラインになったけど、まあ一応ありますし、まあ、先生がねクラウドにアップしてくれている、あの自分で勉強できるマテリアルを、まあ、使って自分で勉強したりとか、あとは読みたいニュース記事とかね、本とかいろいろあるんですよ。あるにはあるけど全然やってないし、スペイン語に至ってはね、スマホのアプリで毎日5分だけでもやろうっていう勉強アプリとかすら開いていないっていう、あの自分が数週間前までスペイン語のクラスを取っていたということ、その通っていたということなんてね、脳が忘れちゃったのかのごとく、本当に何もしてないです。なんだこの無気力はっていう感じですね。廃人のようです。まずいこれは。でね、このタイミングでまたねコナンの沼にはまってしまってあれ話したことありますっけ。いやあるね、うん、きっとあるよ。あの私ね、コナン、あの名探偵コナンですねが大好きなんですけど、エンドレスで見れちゃうんですよ。もう過去に何回も見たことのあるエピソードをもう何回も何回も見れちゃうの。犯人もトリックも全部、もうなんならセリフとかまでわかる回があるほど、一度見出すとねひたすら見ちゃうんですが、であまりにも、まあ、コナンばっか見てるから、まあ、この同じ時間をね英語のリスニングとか、せめて英語のドラマやアニメを見るのに使った方がいいなということで、最近はあまり見てなかったんですよ。コナンをねセーブしてたの。でも外出制限が先だったか、コナンをまた見出したのが先だったか忘れましたが、まあ、とにかくこの2週間本当コナンを見てるかモームスのライブ映像を見てるかのどっちかですね普段あのよく見ている英語の YouTuber の動画もなんだか見る気になれなくて、まあもう脳のね機能が止まっちゃったのかしらね、まあ、とにかくね良いこと良くないことは事実ですね。はい。でさらに私の怠け者生活に追い打ちをかけたのがですね、金曜日の夜、この前の夕ご飯食べてカウチでダラダラしている時に、あー暇だからなんかスマホゲームでもしようかななんて思いついていや暇ってあなたやること、やるべきこと、そしてやりたいことたくさんあるでしょって感じなんですけど、まあほらね脳の機能がね止まっていたので、なんか単純ゲームが やりたくなって、私普段全然ゲームやらなくてスマホに何もゲーム入れてないんですよ。あのポケモン GO だけはありますけど、まあ、なんて言ったってね外に出れないのでここ2週間全然ポケモンやってないんですが、まあ、それで、まあ、無償に何かねゲームがやりたくなって、でこう検索して評価が高いパズル系、あの同じ色をこうタップして消したりコンボってなって点数倍さらに倍ってなったりする系のやつ、それをインストールしてやり始めて、で少しするとねライフっていうの、あのハートがなくなっちゃうんですよ。で20分ぐらい待つとハートが1個増えてまた遊べるっていう仕組みなんですけど、まあね課金をすればハートを変えますが、まあ、もちろんスマホゲームに課金する気はさらさらないので、まあ、20分だか30分だか待つんですが、でその待ってる時間に別のゲームをやろうと思ってあの数独ではなくって同じ似たようなやつで上と左側に横列縦列何マス塗りつぶすかの数字が書いてあって、それをヒントにこう塗って最終的に絵ができるってやつ、わかります？何でしたっけあの名前、まあ、とにかくそれをダウンロードして、でその1個目にねダウンロードしたパズルのハートが回復するのを待っている時間にその、 あの塗りつぶすやつをやり始めてめちゃ頑張っちゃってね、もう金曜日寝落ちするまでずっとその2つのゲームやってて、で土曜日はほぼ1日中そのパズルか塗りつぶすやつかどっちかのゲームをやっているかで、まあ、あとは料理を作りながらコナンを見てるかモームスを見てるかお酒を飲みながら旦那とネットフリックスを見ているかで、まあ、それで1日が終わっちゃってやばいでしょ。本当あの1年か1年半に1回ぐらいなぜかねスマホゲームを無償にやりたくなる時ってあるんですけど、なんかちょうどこのタイミングでその波が来ちゃったみたいで、もうカウチでだらーっとしてゲームをしているか椅子に座ってだらーってゲームをしているか、まあ、ベッドで半分寝ながらゲームをしているかみたいな生産性ゼロの生活ですね。まあこういうゲームをやりたいという波がある時の特徴としては、まあ、やりすぎて飽きてで、まあ、その先1年とか1年半とか全くやらなくなるっていうパターンなんですよ私。だからまあ今回もダメ人間生活だけど、まあ、とりあえず飽きるってほどやればいいかと思ってでまあ土曜日はね一日中本当夜中までやってました。でこう無気力なんかモチベーションもテンションも上がらないっていう時って、まあ、普段からあるんですけど、まあ、今回は多分この外出禁止で自分の普段のペースが崩れちゃって、まあ、それで生活にやる気をなくしていると思うんですけど私、まあ、今までも、まあ、何か落ち込んでいるとか、まあ、理由は不明だけど調子が出ないとかそういう時って結構あるんですけど私。でそういう時はじっとそれを待っているとそれに耐えているとどうにか自分で立て直すというかね、ある日よし立て直そうこのままじゃダメだ一丁頑張ろうって思う時が来るんですよ私。だからもう調子が悪い時とかなんかもうやる気が出ない時はもう放置自分でこう持ち上がるまで自分を持ち上げるまで、まあ、待つそのタイミングまで待つっていうスタイルなんですけど私。でねそれが本日です私はねもう昨日までのダメダメな私じゃないですよ。人生にやる気を出して過ごすんだと決めました。そう、まあ、決めたのは昨日の夜なんですけど、まあ、うちの旦那さんにね宣言して私明日から人生にやる気出す新しい生活をスタートさせると宣言しまして、まあ、その後ね明け方までゲームをやってたんですけど、まあ、そんな寝不足で迎えた本日ですが朝目覚めてですね生まれ変わった新しい私がスタートしたわけです。まあということでねダメダメ引きこもり無気力な2週間を経て生まれ変わった私ですけど、まあ、とりあえず朝からお肌のケアをしまして、 まあ、特別なことをしたわけでもないのですが、丁寧に顔を洗って化粧水をたっぷりつけてクリームを塗ってとか、まあ、そういったことも無気力生活ではおろそかだったので、顔がねゴワゴワだったんですよね。女子力ひっく、まあ、という自分から脱出なんですよ。まあということでね、ケアしまして、でネイルもね、いつだったかマニキュアを塗ろうと思って爪の形を整えたところまでは良かったんですけど、そこで止まってたので、まあ、私ネイルはね夜塗る派なので、まあ、今夜手も足もしっかりと塗ろうと思います。やっぱね女子力を上げるところからよね。まあ、あとはヨガのレッスンに行けてないからって全くしないんじゃなくて、家ヨガやストレッチをやる、柔軟大事、そしてタップの練習も一人でも家でもする、練習大事、イエスイエス。あと英語とスペイン語の勉強もちゃんとする、継続大事、あ、そう、大切なこと、食事いや楽しんでね美味しく食べるけど、体に良いものを作る、しっかり噛む、ほどほどに食べる、お酒は引き続き楽しく飲む、飲むんかーいはい、飲みます。もうコロナにはねやっぱりねアルコール消毒欠かせないですからね。はい、まあね、ということで私頑張りますよ。で皆さんお気づきですか、今年2020年すでに3ヶ月が経過しちゃったんですよ。ひょー、4分の1ですよ、こりゃ大変だ。でも私霧の良いタイミングで気分を新たにするの好きなので、まあ、ちょうどねグッドタイミングですね。今年の目標とかやりたいことリストとかありますが、もう一度見直していろいろ行動していきたいと思います。やっぱね、さらに話してたらやる気が出てきましたね。昨日までの私とは全然違う、やっぱ生まれ変わったわ私はい、ということで今回のエピソードは、コロナのパンデミックによる外出制限、アメリカカリフォルニアでの、私の現在の生活、そしてそれによる無気力コナン漬けの日々について、でそしてそれを打破してついに生まれ変わった新しい私についてお話ししました。皆さんもね、皆さんが住んでいるエリアや国での現在の状況などをぜひぜひシェアしてください。まあ、あとメンタル面も、まあ、おうち生活楽しんでるよとか、私と同じくダラダラしちゃってますとかメッセージください。皆さん引き続きどうぞお気をつけてお過ごしくださいね。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード101、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係なくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。そして YouTube にも、アカウントがあります。同じように毎週エピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方、ぜひそちらからチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。まあ、外出制限がね続いて、なかなかこうエキサイティングな生活ではないですけれども、まあ、皆さん日々の生活の中でね、いろいろ楽しいことを見つけてポジティブに頑張りましょうね。はい、ということで、皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。